司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ。敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、さいの森事務所がお送りします。
司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオです。今月も第3土曜日のこの時間は、司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ、入間市豊岡にありますさいの森事務所にお邪魔しています。皆さんの生活の中で身近な法律について、司法書士、行政書士、さいの森事務所の恥畑聡先生とお送りしていきます。恥畑先生です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、9月のテーマは、先月8月のテーマ、相続そして遺言書の作成手続きを不動産を例に掘り下げていきましょうということで、ズバリ不動産の相続です。相続そして遺言、遺言について寄せられるご相談、やっぱりこの不動産に関するものというのは多いんでしょうか？
そうですね、相続に関する相談の中では不動産の、相続に関するお話が一番多いです。主たる財産が不動産という方が、圧倒的に多くてですね、その他預貯金なども、当然遺産ということになるんですが、遺産に関しては、比較的銀行さんの方を通して自分で何とかやりましたけども、不動産がどうしてもできなくてということでいらっしゃる方が多いです。
それでは今回はこの不動産の相続というものを、相続する方の人ですね、相続人からのご相談ということを前提にですね、まずは一般的な不動産相続の手続きについて先生にご説明いただきたいんですが。
はい、一般的な手続きとしましては、その不動産はその亡くなった方の名義になっているので、生きている相続人のどなたかの名義にするということになるんですが、でそのうち例えば、相続人の方が3人いると仮定をしまして、でその3人のうちの誰か1人の名義にしましょうと。でこのような場合にはですね、相続人全員で遺産分割協議と言うんですが、要は話し合いをして誰のものにするのかと。でその話し合った内容を遺産分割協議書という書面にしなければならないんですね。でその遺産分割協議書という書類を私の方で作成をしたり、でそれから様々な戸籍ですとか、それから印鑑証明書、住民票、そういった書類関係がいろいろと必要になりますの で, でそういったものを、代わりに取得しているということになります。まずは遺産の内容を確定しなければなりませんのでね、登記簿の方で内容を確認して、でそれから担保がついているのかいないのか、それで手続きをするときに、注意したいのが、抵当権をついていることがよくあるんですね。つまり住宅ローンを組んで家を買ったという場合には、銀行がその家担保に抵当権としてつけてますから。でご存知だと思いますけども、通常は債務者、住宅ローンでお金を借りてた人が亡くなったらば、今保険に入ることが義務付けられていますので、ね、で保険で残りの借金の部分全部返済されるんですね。でそれでその返済されたことにより抵当権を抹消することができるということになりますの で, で忘れずにそこは銀行に対してですね、そういった手続きを取るということが大事になってきます。よくありがちなことなんですけども、例えば相続人のうちの一人が認知症であると、相続の手続きをする場合は、先ほどちょっとお話した遺産分割という、相続人全員で話し合いで誰が何を相続するのかと決めることが多いんですが、ただ認知症の場合にはそもそもそういう判断ができないと。
そういった場合っていうのは、遺産分割協議に参加するにあたって、じゃあ先生はどんなふうなお手伝いをしてくださるんですか？
はい、相続人の一人が、認知症で、判断能力がないという場合には、その代理人となってくれる人を家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうと、その代理人の人をですね、法律的に成年後見人と言いまして、
最近よく聞きますね。
そうですね、非常に制度として定着してきておりますのでね。でその成年後見人の選任の申し立ての書類をですね、私の方で、代理で作成して、で、家庭裁判所の方で後見人を選任してもらうと。でその成年後見人の方が選任されたらですね、でその人が認知症の方の代理人となって、遺産分割協議をすると、そういう流れになります。 で、それから最近ちょくちょくあるのが、相続人のうちの一人が行方不明で、でも何年も連絡が取れないと。こういった場合も代わりになる人、裁判所に申し立てをして選任してもらう必要があるんですが、これも結構な手間暇がかかりますね。
まさか先生は人探しですか？
まあ、実際人探し、まあ、やったりもしますよ。例えばその人が最後に住んでいた家まで行って、はい、調べてですね、で隣近所の人に話を聞いてみたり、でそれから、まあ、写真を撮ってですね、で郵便ポストどうなってるのかとか、ガスのメーター動いてるのかだとか、その人がもう本当にいないということが明らかになればですね、じゃあこれも代わりの人を選任しましょうということになりまして、まあ、その代理人のことを不在者財産管理人と言うんですけどね。
不在者財産管理人、
はい。まあ、その不在者財産管理人となる人を、まあ、裁判所に申し立てをして、でこれを認めてもらうと、まあ、そういう流れになります。あとは相続人となる人がもう、まあ、ここ最近もうずっと核家族化して、兄弟とかも、まあ、いなかったりとか、まあ、そういう時代になっていますけども、相続人が誰もいないというケースも結構あります、はい、で自分は相続人じゃなくて、まあ、ちょっと遠い親戚なんだけども、はい、相続人がいなくて、まあ、どうしようかと。でもしくは自分がずっと亡くなった方と、まあ、近しい関係にあったので、まあ、自分が遺産を相続することができないかとか、
まあ、そういったその行き先のない遺産ですね、はい、確かに宙に浮いてしまってどうしていいかっていうのはこれ困る人多いんじゃないでしょうか。
そうなんですよね。で実際もう宙に浮いたままほっとかれている財産っていうのは非常にたくさんあるんですね。
ありますか、
はい、ちゃんとした手続きというのはですね、相続人が誰もいないということになると、まあ、利害関係に、まあ、よくあるのがその近しい親戚の方ですね、
はい、
が、まあ、これも裁判所に、まあ、その旨を申し出てですね、で相続財産管理人という人を選任してもらいます。これはまあ、弁護士さんとかが、相続財産管理人に選任されることが多いんですが、でその相続財産管理人が選任されますと、まあ、財産を調査してですね、で、まあ、不動産であれば他に売却できないかとか、でそれから、まあ、預貯金なども、まあ、とりあえず全て一旦現金化して、でその後ですね、亡くなった方と非常に親密な関係にあった、まあ、例えば子供同然に可愛がってもらっていただとか、でそれから長年にわたり、まあ、ずっと世話をしていた、まあ、療養看護していたとか、でまあ、そういう関係にあるということであればですね、財産を取得することができる場合があります、う
ん、今いろんな家庭の事情であるとかいろんなケースが本当にあると思いますので、実際ご自身が相続人になった時にじゃあどんな風にしてこの不動産を相続していったらいいのかわからないですとか、まあ、そういったお悩みというのはそこらにゴロゴロあるんじゃないかなと思うんですよね。
その不動産について誰かがそこに住んでいるのか、その相続人のうちの一人が住んでいるのかいないのか、まあ、それによってまた全然手続きは違ってくるんですけども、でそこに住んでいる場合はですね、まあ、そこに今後も住む人が、まあ、その不動産を取得するのがもちろんいいに決まってるわけです、うん、ただそうすると目ぼしい財産が不動産しかないということになるので不公平になっちゃいますよね。
独り占めっぽくなっちゃう。
そうなんです。だからその分は代償金というんですけどね、まあ、要はお金を払って、まあ、なんとか平等にしましょうということになるので、だからこれは事前にできれば、まあ、皆さんもちょっと考えていただきたいんですけども、まあ、自分家の財産どうなんだと、でもしも不動産ぐらいしかないという時にじゃあどうやって相続するんだろうかというのはちょっとね一度はちゃんと考えておいた方がいいかなと、
うん、
特に自分が亡くなった時にその子供が、
はい、
相続になるとした時に揉め事が起こるというのはやっぱり親としてはたまらないですよね。
そうですよね。
まあそういう時のためにやっぱり、遺言を書いておくとかということが必要になってくるわけですし、
はい、
まあ不動産に代わるものをじゃああらかじめ用意しておこうとか、まあ、そういうことにつながってくるわけですよね、
はい、例えば相続人の間でこう遺産分割で揉めていて、例えばですよ、はい、もう最悪の事態、 調停を起こしたいんだなんて一方からのご相談が来てしまうなんていうこともありますよね。
あります、あります。まあ、調停に持っていってもですね、最終的にもう不動産しかなくって、まあ、どうしてももう話折り合わないとなると、どういう判断を裁判所が下すかということなんですが、それはじゃあもう相続分に従って共有の名義にしなさいという裁判がなされます。まあ、つまり、例えば兄弟二人が相続人だとすると、じゃあ半分ずつ、二分の一ずつ、名義を取得しなさいということになるんですよね。ただ不動産っていうのはなるべくなら共有にしない方がいいんですね。共有にしてしまうと、いざその不動産を売却したいという時には、その共有にした人全員の合意が必要なんです。
当然でしょうね。
そうなんです。でそれからよくあるのが、不動産は毎年固定資産税、都市計画税、
はい、
かかりますけども、市役所は相続人のうちの代表者に対して納税通知を送るんですね。でそうした場合、共有で名義を持っている人たちが、じゃあその税金ちゃんと自分の持ち分払ってくれるのかどうなのかとかね、非常に手続きめんどくさいんです、
はい、
特にその建物に住むということであれば、その人だけの単独の名義にするというのがもう望ましい形ですね。
でもやっぱり相続の対象となるものが不動産のみっていうケースは決して少なくないんじゃないかと思うんですよね。で相続人が複数いる場合っていうのは、やっぱりこの遺産分割の方法っていうのをあらかじめ相談しておかないと、いざ相続となった時にやっぱりいろんな問題が出てきそうですよね。最初に非相続人の方が不動産だけの相続を見越してちょっと考えておいてあげるっていう優しさが必要なのかなっていう、そんな気もしたんですが、
いやもう本当におっしゃる通りですね。亡くなる方がもう亡くなった後のことをもう本当考えてほしいですよね。本当自分の愛する家族がね、自分の亡くなった後も泥沼の争いをもう延々と続けると、つい最近も私の事務所にいらっしゃった方がいるんですけどね、まあ、その相続の争いが元で最高裁まで行きましたと、それで負けちゃいましてと、その方はもう10年以上争ってると言ってましたけどね、もうそれが元で絶縁状態になるというのは、まあ、決して珍しいことではないですよね。自分たちの代で揉めてしまったということは、当然その次の子供たちの代にも波及して、
はい、
で、まあ、その次の子供たちももう縁がね、なくなってしまうということで、やっぱりもうずっとしこりに残るものですからね、まあ、そこはなるべく、まあ、スムーズに処理できるように、亡くなる前に方法を考えておくと。でそれからあとは遺言がなかったとしてもですね、そもそもはまあ基本として民法という法律で、まあ、相続をする分というのが、まあ、それぞれ決められているのでね、はい、だからもう自分の権利ということで何でもかんでも主張しちゃうと、もうなかなかちょっと話がまとまらないかなというところですね、
は
い、
それでは今回お話をお聞きしています不動産の相続ですけども、では改めまして、押さえておかなきゃいけないポイントというのを簡単にお願いします。
はい、まずは主たる財産が不動産ぐらいしかない場合ですね。その場合は亡くなる前にですね、あらかじめどういうふうに相続してほしいのか、それをよく考えておいてほしいと。 できれば遺言に残してほしいということですよね。でそれからあと相続する側の相続人ですね、なるべくなら不動産は共有にしないですね、
はい、今月9月は不動産、そして先月からの引き続きですね、相続遺言の流れでお話をお聞きしてまいりました、来月でございますが何のテーマにいたしましょうか。
離婚とかはどうでしょうか。
離婚ですか。ドキってしてる人がいるかもしれませんよ
そうですね、離婚に関する相談も非常に増えておりまして、話をさせていただければと思います。
男と女の間の出来事ですからね、こちらでは来月のこの時間にゆっくりとお尋ねしていきたいと思います。来月のこの時間のテーマは離婚協議書に関する手続きでございます。司法書士行政書士西根森事務所恥畑聡先生とお送りしてまいりました。恥畑先生、来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
司法書士行政書士西根森事務所の恥畑聡先生、次回の登場は来月10月15日のこの時間です。司法書士行政書士西根森事務所では、皆さんの生活の中で身近な法律に関するご相談を受け付け中です。 今月も登場しました相続遺言、遺産分割や遺言作成に関するアドバイスをはじめ、さらに不動産登記や会社の登記、借金の整理に離婚の問題、これ来月ですね、それから成年後見などなど、法律相談のご予約はお電話こちらまで、 04-2960-0705 04-2960-0705。事務所は入間市豊岡丸広入間店の通り沿いで、 au とソフトバンクの各携帯ショップの並びでございます。お近くの方はぜひお気軽に足をお運びください。司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ。誰にでも敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、さいの森事務所がお送りしました。